マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回でなんと30回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。今回サポートをしてくれますのは横手市議会広報委員会青山豊議員です。今日もよろしくお願いします。
マツコさん、今日はですね、総務文教常任委員会の行政視察の報告ということで、私も行ってきたんですけども、はい、大先輩の菅原啓津議員が、とっても分かりやすくお話ししてくれると思いますよ。
分かりました。マツコも勉強したいと思います。
はい。
今回は、総務文教常任委員会から、菅原啓津さんにお話をお伺いします。総務文教常任委員会からの行政視察報告について、菅原啓津議員にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回総務文教常任委員会は4月に兵庫県西宮市、同じく兵庫県西脇市、そして兵庫県赤穂市を視察したということだったんですけども、それぞれの行政視察に特に注目したのはどんな点でしょうか、菅原さん。
はい、西宮市には、はい、第三セクターに関する条例、これについて、勉強をし視察をしてまいりました。で、横手市では、温泉施設や道の駅十文字、あるいは福祉施設など、こうした一定のところを、金額を指定しながら管理して、管理をお願いしているという指定管理制度、こういうものを取り入れながら、民間の活力を取り入れて施設の経営改善の方向を模索すると、こういう取り組みをしているわけなんですけども、時には採算ペースに乗れないという状況にもありますし、そういう場合には例えばですね、第三セクターの敦賀基礎、これをですね、横手市には買い取ったというのが最近の新しい、ことなので記憶に残っているんじゃないかなというふうに思います。
私もニュースで聞いたことがあります。
で、こう鶴見駅所の場合も、何が問題なのかというようなことを何度となく市議会では、調査し、その経営改善の方向性を見出そうと努力をいたしました。しかしながらですね、この山積等の場合は市が関わりある施設でありながら、外科医としてその情報を入れたり、手を加えるというのことはなかなかできないとい う限界があります。そんな中で、西宮市ではこの第三セクターに関する条例を議員発議で提案をされたというようなことを聞きまして、ぜひそれを参考に したいというようなことで行ってまいりました。
なるほど。西宮市では議員が第三セクターなどの関与に関する条例について自ら提案したということなんですね。
はい、
なるほどね。これは横手市 のスポーツ立志の議員提案、そういう感じですよね。
そうです。
そしてもう一つが西脇市ですね。
はい、
はい、こちらではどんなものを、どんな視察内容だったんでしょうか。
横手市でも自治基本条例が今の6月議会に提案をされております。でこれを行政といいますか、横手市側から出されるんですけども、この西脇市ではそれを一旦何と言いますか、修正案をかけたりという大変活発な議論がなされたというふうに伺いましたので、どういう点が
すぐには可決はされなかったってことだったんですね。
そうなんです。それでどういう点が、そんなにね、議論を深めなければならなかったのか、当然私どももこれに関心がありましたので、それをとりあえず参考にしたいというようなことで言ってまいりました。
はい、今まさに提案中の自治基本条例について視察されたということですね。
はい、
はい、そして最後は赤穂市ですね。赤穂市といったら赤穂浪士の浅野家の城下町ですよね。
そうです。
はい、向こうでは赤穂浪士と言わずに
赤穂義士とかってこう言ってましたよね。
これはちょっとね、私たち知らなかったんですけども、やっぱ向こうではその赤穂義士としてこう皆さんを奉ってるっていうことなんでしょうか。
そうです。
ね、こういうのもね、視察の内容を聞かないとわからないことですよね。さて、まずこの赤穂市については、まあ、横手市にも関係ある取り組みを視察されたということですね。
ええ、そうです、はい、今横手市でも4月の20日、
はい、
スポーツ立志宣言を、まあ、しました。
はい、チャレンジでもすごい盛り上がりましたよね。
ええ、そうですね、うん、
はい、
でこのスポーツによるまちづくりというものには大変この赤穂市が先進的に取り組んでいるというふうなこともありまして、うん、
はい、
そのスポーツ推進計画、こうしたものをですね、具体的にその数字を設定したりというふうなことで、その達成にはさまざまな取り組みが行っているということを知りまして、ぜひ赤穂市を視察しよう、そんな思いで行ってまいりました。
はい、兵庫県の3市を視察して、横手市にも生かせるような内容はどういった点だったんでしょうか。
はい、西宮市のことについて、お話ししますと、
はい、西宮市は第三セクターへの関与に関する条例について議員提出議案として提案されたんですよね。
でそれは第三セクターといいまして、西宮駅前の複合施設を管理する株式会社が破綻する危機になったというようなことで、うん、まあ、市長が1億5000万円の、まあ、補正予算を議会にかけずに、
はい、
先決処分をして貸したと、
はい、
でその貸した後に議会へ報告したというようなことがありまして、
はい、
このままでは、うん、市当局の、まあ、独走になってしまうと、
はい、
そういう危惧を議員間で持ちまして、うん、それがきっかけでぜひともこの議員、うん、発議でやっていこうというふうな思いになったようです、
はい、
でしかしながら、まあ、この条例案に対する議会の条例案に対する、まあ、市当局側の反発や議会内のいろいろなこの考えの違い、
うん、
まあ、こういうものもありまして、さらにはですね、法律というその現場との壁、
うん、
こういうふうなものも大変大きな阻害となりまして、まあ、提案者が本来考えていることとは相当かけ離れた条例にしなければならないという状況があったようです。これを通さないことには、うん、まあ、始まらないというようなことで、うん、まあ、譲るところは譲って、
うん、
でとにかく案を通そうというその提案者、まあ、田中さんという若い議員の方でありました、うん、30代だそうです、
はい、
でこのようにですね、真剣に取り組む姿、それはですね、ぜひ私どもも感動も覚えましたし、参考になるものだったなというふうに思っております。
はい、さて続いては西脇市ですね、
はい、
こちらでは今提案中の自治基本条例についてお話があったということです。横手市ではどのような聞かせる点あったでしょうか。
はい、西脇市については住民基本条例の市民の定義というところに大変時間をかけたというふうなことを聞きましてですね、
はい、
相当、まあ、期間をかけた、そういうことを聞きました。で一番大きなのは市民というもの、それから市民とこういうふうなものを、まあ、いろいろなその市の条例がある中でその住み分け、これをですねどういうふうにするか、ここが一番大きな、まあ、議論になりましたので、そういう大きな議論となった住民の定義というものについては、私どもも相当深めなければ、議論を深めなければならないというようなことで参考になりました。
自治基本条例の中の市民というのはどこからどこまで該当するのかっていう問題ですよね。
そうですね、
これは私たちに関係してくることなのでね、本当提案中の自治基本条例については本当私たちも注目していきたい点だと思います。最後に赤穂市のスポーツによるまちづくりですね、こちらは横手市に生かせる内容はどういった点だったでしょうか。
はい、赤穂市はシティマラソンが大変最大のイベントになっているというふうに思いました、うん、でその背景には警察、消防団、市職員はもちろんですけども、市民挙げての応援と、そのマラソンの参加者全員にですね、幼稚園児が書いた応援のメッセージの反響を送っている、
すごい素敵ですね、
それが大変大きな反響を呼んでいるようです、また、この宣言によってですね、
うんうん、
市民からはスポーツ選手都市にふさわしいこの事業、
うん、
あるいはですね設置整備を求める声がこう出るようになりまして、
はい、
しかしながらそれを全部聞くというのは大変だというようなことでですね、うん、まあそれをまず各種団体ごとに取りまとめてそして要望を聞くというような取り組みも行っておりましたし、うん、まあ、市民全体が関心を持てるような方向づけをしているというふうにこう感じてまいりました、
うん、このようにさまざまな市をめぐって視察をしてまいりました。兵庫県の西宮市、兵庫県西脇市、兵庫県赤穂市の視察内容でした。それではこの3市の行政視察を踏まえて総務文教常任委員会菅原議員、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、市民の皆さんは議員研修や行政視察が今年にどのような関連があり役立っているのかという素朴な疑問を感じている方々も少なくないと思っております。今回で、ね、少しは理解していただけたでしょうか。そういう思いで、まあ、お話をいたしました。で、今回いずれにしても横手市が今直面している課題でもありますし、それぞれの市役所において議員閣議の真剣な質疑応答はここまでしゃべってもいいのだがやという、うん、本当に確信に触れるものでありました。
はい、
こうした過程を経まして6月議会に提案された議案の審議が行われ、議論が交わされることになります。西宮市議会の、まあ、第三セクターに関する提案者である田中議員の通すための我慢強さと適切な判断は同じ議員の私としてはとても印象に残るものでありました。また30代という若さでこのように真剣に取り組む姿勢に感動をするとともに、まあ、簡単にこう行政のいろんなものをクリアできるというもの思いもありましたけれども、それはそんなに簡単にはいかないという行政の仕組みをお互いに共有しながら大きな見地に立ってお互い協力しましょうと握手を交わしてまいりました。地方分権といわれる時代に入りまして、地方地域は違っても現社会の仕組みを何とかしたい、そういう持っている議員がたくさんいるということを知りました。これからも多くの方々と話し合い、さまざまな議員の意見を聞くことがより良い横手市議会議員を育ててくれるものと私は思っております。最後に訪問した3市の多くの皆様、お世話になりました。心のこもったおもてなしに感謝申し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございました。総務文教常任委員会菅原啓悦議員からのお話でした。ありがとうございました。さて、6月定例会最終日が6月26日ということで、青山議員、はいはい、最後にお知らせがあるんですよね。
そうですね、26日水曜日、議会の6月定例会最終日になります。その日はですね、各常任委員長の報告の後、まあ、今回上呈された各議案の採決があるという流れになっております。この最終日の模様はホームページのインターネット中継で、うんうん、ライブでもできますし、うん、あとは録画でも見ることができます。
じゃあお仕事中の人でもお家に帰って、
はい、そうですね、
横手市の議会のページの録画を、はい、うん、聞くことができるってことなんですね。
そうですね、うんうん、あとは鎌倉 FM さんでもその結果をまず夕方の番組でやっていただくということもありますので、
はい、
ぜひ注目していただければと思います。
はい、今日も盛りだくさんでお届けいたしました。マツコのモットを教えて横手市議会、次週の放送は7月8日月曜日の放送です。次回もぜひお楽しみに。